日の民話の玉手箱は11月26日土曜日に静岡音楽館 AOI で行われた日本朗読人協会主催第10回全国朗読大会静岡公演での朗読を放送します。
鈴木大地作ユリノキ朗読鈴木大地。
昭和が平成に変わる頃まで静岡市の駿府城市にユリノキという木があった。ユリノキは北米原産の樹木で、花の形がユリに似ていることからこの名がついた。日本には自生していなかったユリの木がなぜ駿府城内に立っていたのか、植物をよく知る人は不思議に思った。明治6年、アメリカ人エドワード・ワーレン・クラークは明治新政府の要請を拒んでいた。前年の8月、学制が発布され、日本の近代教育が始まった。それに伴い、クラークが在職していた静岡学問所は廃校となった。文部省はクラークに東京帝国大学の前身の開成校に赴任するよう命じていたが、クラークは従わなかった。明治政府は中央集権的な教育制度を方針とした。クラークは激しく異を唱え、教育は地方分権的であるべきだとする建議書を提出した。しかし、政府はこれを黙殺した。クラークは静岡にとどまることで抗議の姿勢を示し、私塾、静畑社の教壇に立った。週末には駿府城二の丸に建てた自宅でささやかなパーティーを催し、彼を慕う人々と聖書を読んだ。明治政府はクラークに翻意を促すため説得者を静岡へ派遣した。白羽の矢が立ったのは日本国学官デイビッド・マレーだった。近代日本の教育行政の基礎はデイビッド・マレーによって草案された。したがってクラークが行った政府への批判はマレーに対する批判でもある。クラークとの交渉は実はマレー自身が望むところだった。クラークは米国ラトガース大学におけるマレーの教え子だったのである。二人は共に勝海舟によってお雇い外国人として日本へ招聘された。マレーは二つの目的を持って静岡を訪れた。一つ、クラークに会い東京に戻って開成校の教授に就任するよう説得する。二つ、木村東子に会いアメリカに留学中の木村熊次の様子を伝える。木村熊次は妻の東子とともに明治女学校を創立した教育者である。昌平校で儒学を学んだ幕臣で官軍の追跡を逃れて静岡に身を隠した。明治3年、熊次は勝海舟の勧めでアメリカに留学する。12年間米国に滞在しラトガース大学を卒業した。生活は楽ではなかった。熊次が日本でキリスト教の福音伝道に努める意思を持っていると知ったマレー夫妻が熊次の経済援助を行った。マレーは木村東子とは全く面識がなかったが、東子の生活は熊次からよく知らされていた。東子が駿府城外堀沿いの草深に住まい、クラークの開く聖書日曜学校によく出席しているということも聞くようにいた。かくして明治6年秋の某日、静岡で最初の洋風建築であるクラーク邸で明治の教育に甚大な貢献をした3人が奇跡的な開校を遂げたのである。デイビッド・マーレー43歳、エドワード・ワーレン・クラーク24歳、そして木村東子は 嘉永元年生まれの25歳だった。どこをどのように情報が駆け巡ったのか、マレーの来世はクラークの生徒たちに知れ渡っていた。全員がクラーク邸の玄関前でマレーの到着を待っていた。遠くにマレーの姿を認めると、まだかなりの距離があるにもかかわらず、一斉に頭を深く下げた。マレーはすでに日本人のお辞儀を見慣れていたが、合図や号令がなくとも彼らの所作が同時に行われることはいつ見ても不思議だった。日曜学校は活気にあふれていた。クラークが聖書の一節を朗読し、次に生徒たちが唱和する。それからその内容について生徒たちが質問し、クラークが答える。質問が終わったところでもう一度全員で課題の説を読む。午前中はこのやり取りが熱心に繰り返された。昼に休憩を取り、お茶とクッキーが出された。マレーは日曜学校の自由な気風に心動かされた。旧幕臣の子弟たちばかりではなく、町の人々もいる。若者が中心ではあったが、40代のマレーと同じくらいかと思われる者もいれば、どう見てもローティーンの子供たちも大勢いた。おそらくこのクラーク邸は静岡におけるキリスト教発祥の地として後世の歴史書に記されているだろう。彼らはまだ洗礼こそ受けてはいないが、正しくキリスト教徒だとマレーは思った。それにしてもキリスト教伝道者たるクラークの活躍は尋常ではない。クラークが静岡学問所に赴任した明治4年、国内ではキリスト教はまだ禁教だった。政府はキリスト教の布教を禁じ、静岡の札の辻には今なおキリスト教禁令の考察が立っていた。クラークがお雇い外国人に採用される際の契約書にもキリスト教の宣教を禁ずる条項があった。しかしクラークはこれを蹴った。勝海舟の尽力もあり、明治政府はクラークの日曜学校、すなわちキリスト教布教を黙認した。クラークは明治の日本国の法律を堂々と破り、キリスト教の伝道に努めていたのだった。マレーは日本人の言葉が理解できなかったが、気持ちは伝わってきた。
これは、
マレーは考えた。
これは伝道だが教育ではない。自分が日本に来た目的は教育のためだ。クラークは違う。
マレーはクラークの本質を見抜いた。
説得は容易だ。
マレーは確信して上着のポケットに忍ばせた百合の木の種子を握りしめた。二人のアメリカ人が近代日本の教育矯正を方向づける議論は静かに始まった。リビングルームに入りきれないほど集まってた日曜学校の生徒たちは皆すでにクラーク邸を辞していた。マレーに同行していた通訳官はマレーの意向で席を外した。元静岡学問所教授エドワード・アーレン・クラークと日本国学官デビッド・マレーの世紀の対話に立ち会ったのは、ベランダのロッキングチェアでくつろぐ木村桃子だけだった。
桃子は英語を理解しない
とマレーは思い込んでいた。クラークは彼の持論である教育の地方文献を説いた。開国以前の日本は 幕府がトップダウンで社会を統括してきたように見えるが、文化教育のレベルでは各地域がそれぞれ独自に振興政策を行っていた。地方の大名たちは統治する地域に藩の学校を設置し、また有名無名の学者たちが至る所に私塾を開いた。驚くべきことに、そうした教育現場では階級の壁が打倒されていた。幕府直営の昌平校でさえ町人たちに徴工を許していた。この自在な教育体制が勤勉な知識人を生み、文化的多様性を保障した。マレーが提唱する中央集権的な教育行政制度は、地方の自立自治を阻害し、この国の将来を危うくするものであると。男たちの議論を聞くともなく聞いていたトークは、クラークが執筆した諸言学校を稽古することを進む権威の一節をそらんじた。もろもろのことを東京に引きつけたまうは、大いに日本国総体の利益を害し、諸権にて弁令する少々の事業を抑圧することに、おいおい愛なり申すべくと存じそうろう。マレーの想像に反して、木村東子の英語力は極めて高かった。1年前、クラークが執筆した建議書を日本語に翻訳したのは東子だった。明治政府に提出された文書に東子の名前はないが、彼女はこの仕事を誇りに思っていた。建議書の英語原文を復唱することが東子の日課となり、クラークの教育の理想はそのまま東子の思想となっていった。とはいえ、専門用語が飛び交う議論の内容を完全に理解することは東子には無理だった。どうやらクラークの理念とマレーの理念が相反してるらしい。しかし私にはわかる。マレーは決して敵ではない。侍の娘の直感が、この人は大切な友人だと告げてる。